すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和8年5月20日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さんお元気ですか。私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。早速今夜のゲストを紹介しましょう。まずはおなじみこの方です。
バッキー井上と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。で、ね、バッキーさんが何日か前にピヨコも連れて行ってええかということで LINE いただきまして、はい、今夜はバッキーさんの奥様のピヨコさんも来られております。
はい、
どうぞ。
はじめまして、ピヨコこと井上清です。よろしくお願いいたします。
ね、いかがですか、ご夫婦でラジオ出るっていうのは初めてですか。
あ、それは初めてですね。
あ、まあ、そうですか。
新婚さんいらっしゃい出たかったんですけどね、ほんまは。
まあ新婚さんいらっしゃいの代わりやと思って。ご結婚なさってどのぐらいですか。
もう20年ぐらいですかね。
20年。
そうですね、はい、20年ぐらい。
ピヨコさんはね、裏寺でスナックをやってらっしゃいまして、はい、ピヨコの部屋という、
はい、
はい、あの一昨日行かせていただきました私。
あ、そうすか。
そうなんですよ、一昨日楽しませてもらったんですけれども、はい、今夜はねスナックの話もしつつね、さっき打ち合わせの時にねちょっといろいろスナックとは何かみたいな話になって、
はい、
ええ、急になんか言葉数が少なくなりましたけど、は
い、
困りますよ、はい、一番。
いやいや、大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
今夜はいろいろねバッキーさんにお伺いしたことがあるので、
はい、お願いいたします。
はい、だいぶ前に、
はい、
そのバッキーさんのエッセイ送ってくださって、
あ、
それが
波に書いてるやつですね。
そうです、そうです、はい、新潮社の素敵な文章で、裏寺、さっき言ってたね、
はは、
今お店がある、
ね、はい、
ピヨコさんのお店もバッキーさんのお店もある、
はい、
裏寺に関する昔の記憶を
そうですね
たどっていくという、その文章がなんかノスタルジックで、
まあ裏寺ってまあ基本的に四条河原町の裏側なんでね。
四条河原町は裏側だから裏側
一等地なんですよね。まあ
今
は、まあ、立地的に言うたら、ね、
立地的にはね、その一番京都地価が高いところ。
そうですね、昔の富士銀行いつも京都の京都市で一番高いのここでしたみたいな。
呉服屋のねエリゼンがあって、
エリゼンと富士銀行、ね、
でそこの筋を入っていく、
北に入っていったら裏寺の世界が入ってく
る、ね、はい、裏寺の世界がございまして、そこのね、
僕が裏寺に行き出したのは、はい、多分ね12歳。
その頃バッキーさんお住まいはどちらですか。
僕はその頃ね七条本町に、ね、
七条本町、はいはい、
もともとは錦 の、 高倉の部屋、
はい、今の大丸の近くですよね、
はい、で七条本町にいてた時で、はい、で中学1年ぐらいから裏寺に行かなあかんことができましてね。
行かなあかんことが必然性が、はいはい、
それはね三松っていうのは、まあ今もあり三松さんやってはりますけど、
映画館
2つあって、はい、その向かいぐらいに、ゲームセンターがあったんですよ。
あ、ゲーセンが、
はい、
はい、
でゲームセンターといってもピンボールですね。
あ、ピンボールの、
はいはい、ピンボールが50代か60代ぐらい。
そんなあったんですか。
ピンボールしかないんですよ。
ピンボールしかない、へえ。
でその頃ねピンボールがかっこよかったですね。まだデジタルじゃなくて、
うん、もちろんそうですよね。
でバリーとか、はい、そういうメーカーのアメリカのメーカーのピンボールがあって、
はい、
それで、まあ、僕ら小学校の時はね、
は
い、例えば丸物百貨店とか大丸百貨店の屋上にある、まあ、子供用の
ちっちゃい遊園地みたいな
とこにピンボールとかあったんですよね、はい、ちょっと あのもっとレベルが高いやつ、
ね、レベル高いのが。
で例えばあの、まああの弾き返すやつをフリッパーって言うんですけど。
あ、フリッパーって言うんですか。
はい、あれフリッパーって言うんですけど、はいはい、フリッパーで、
はい、
まああの鉄球を打つわけですね、あれをね落ちてくるときにね、はい、あの止めたりできるんですよ、ボールを、鉄球を、あの当たる瞬間に、はい、あのボタンを外すんです。
外すと
ほならこう
こう止まる
止まる、
今手でやってありますけどね、止まる
止まる
止まるんですか、
うん、止めて、はい、狙いを定めて打つんです、ま、打つんです、
打ち返して
とかね、
はい、そういう技が、
技とか、で落ちそうになった時、はい、アウトに な,、うん、なりそうな時にボールが台を揺らしたりするんですよ。
お、それはいいんですか、そのルールとしては。
台を揺らしすぎると、はい、ティルトっていうね、
はい、
っていうのがまあ機械が感知しよるんですよ、
そうなんや、
ティルト、
はい、
出て、
はい、
もうゲーム終わりなんですよ
揺らしすぎると、うん、じゃあ塩梅で
ギリギリティルトにならないように揺らす。え、
それはバッキーさんだけじゃないですか、
技術とか
みんなそんなやってるんですか、こう
揺らしてやってるんです
よ、
めっちゃ最初もう結局京都のまあまあ言うたらまあそこら中にね、
はい、
あんまりレベルの高くないピンボールの台はよくあったと思うんですよ、うん、
はいはい、
でその
裏で三松のとこは
レベルの高いのが、
はい、
三松のとこガーッと集まってるわけです、集まってて、
はい、
しまあまあ言うたら甲子園みたいなもんですね
あの甲子園とかでも別に
ピンボール
予選いらんわけでしょ、行ったら行ったらいい話でしょ、
行ったらいいだけど、
うん、
京都中の不良を着てるんですよ。
あ、そっかそっか、ピンボールがあるから
カツ上げされますね。
あ、そのリスクがあっても行く、
行く、行かないしゃあないんです
よ、なんとなく分かんなくてしゃあないのが、
いやもうやりそうでしゃあないですよ、そのかっこいい台で、
うん、それが12歳13歳11
の時でしたね、
そっから
必ず飾りされます、
必ず分かってんのに行く
これ僕もね、
はい、
あのね初めね、そのね、その例えば靴下にお金入れたりね、そんな人も無駄なんですよ、
もう見抜かれる靴下は、
っていうかそんなとこ入れてたら、はい、あのピンボールできないじゃないですか。
いやいやいや、できる。で
お前金あるやんけそこにみたいな。
あるか、あ、そっか、出したらね。
出したらね。うんうん、まあ、せっかく初めそんなことしてましたけど、はい、もう ないとか言うてね、
はいはいはい。
でも、まあ、あまりにもそういうのが あったんで、
はい、
僕ね、中学の時ね、近所に、家の隣に住んでたね、はい、大学の下宿アパートがあってね、
あ、はい、あ、
そこの大学生
に、ね、はい、
ついてきてもう
ボディーガードとして、
ボディーガードというか、まあ、そんな役ボディーガードというか
中学生
強そうじゃな大学生じゃないんですよ、
あ、
ね、
まだでもね大学生やからついてきてもらったらちょっとはね、うん、そ効果ありました、大学生の時
からありました、ありましたようついてきてくれたな思いますけどね
そっからもうピンボールのみならずいろいろ裏寺うろうろするようになった。
裏寺はやっぱりね、僕らがあの10代の時にあんまり行けるような雰囲気の店はなかったですね。
ああ、そうですか、
うん、で、やっぱり酒臭い店とか、
うん、はい、
で焼肉屋ね、はい、で、まあ、下手物とか書いてある看板の店もありましたね。ああ、はあ、
下手物っていうのは何なんですか。
下手物って
ホルモンちゃ
う、ホルモンのことではなくて下手物、
下手物って下手物って書いてて、うん、食べ物屋さんで、
うんうん、ありましたよ、
へえ、
うん、中ぼていうとこでしたけど、ね、美味しかった
美味しかった、
めちゃくちゃ美味しかった、
めちゃくちゃ美味しくて、うん、
で全然ゲテモンじゃないんですよ。
ああ、でも看板はそう書いちゃって、
うん、オックステールの煮込みとかね、
へ、
ほんで手羽先やら刺身やらもありましたしね、はい、ほんでもうほんま美味しかったんですよ。でそういう店とか、
はい、
でお好み屋も餃子ありましたし、で寿司屋は多かったですね。
あ、お寿司屋さん、はい、うん、
でフグ屋、
フグ屋
で、長襦袢サロン
長襦袢サロン、あの入ったところのこう ね昔からありましたね、そういうのがね、
とか、うん、ダンスホールね、
はいはいはい、
ソシュークラブやったと思うけどな。なんかね いっぱいありましたわ。うん、でよ僕はね、
はい、
18ぐらいからそういう店に行くようになりましたね。
あ、そういうお店は、ピンボールはもう、
ピンボールはもう中学でも終わって、
終わ
りましたけど、
はいはい、
18ぐらいから、陽気っていうね、
はい、
小さい焼肉屋があってね、そこにね、先輩に連れてもらって、こんなうまい、はい、門が世の中にあるのかと思うぐらい
陽気、
はい、
はいはい、
もうカウンター8席ぐらいでかんボロボロの鑑定がね、4つぐらいあるんですけど、はい、でも全部傾いてるんですよで鑑定の下に水張ってありますよ、あれが全部こう流れるんですよ
でも美味しい、
美味しかったですね、
それが18の時、
18ぐらいですね。
じゃあもう50年ぐらいずっと裏寺にいらっしゃるわけですもんね。
そうですね。でいつの間にか裏寺で自分が店するようになったんですけど、はい、それに至るまでもね、結構いろいろ裏寺はたくさん思い出がありますよ。
思い出が、
うん
うん、
特にまあ裏寺入ったとこの角っこ、
はい、
まあ、オーバーの真裏ですけど、
今はね、
うん、今ピヨコの部屋も、
はい、
その会館にあるんですけど、はい、忍会館って言いましてね、
ええ感じの、
その忍会館は、僕はもう記憶ないんですけど、1階は忍湯という銭湯やったらしい
んです。銭湯やったんですか、はい、へえ。
で今一回居酒屋辰巳って立ち飲み
の居
酒屋ありますけど、 あそこの入り口が二つ並んでるんですよ、それはね男湯と女湯の名残なんですよ。
そうなんですね。
ああ、
へえ。
それで、僕が行き出した頃はね、20歳ぐらいの頃は満潮酒場、
ほうほう、
満潮酒場、まあまあ、京都も満潮酒場で結構何か所かあったんですけど、満潮酒場辰巳やったんちゃうかなと思うんです
よね。ああ、その頃は、はい、
でもで満潮って日本酒の銘柄なんですよね、まあ言うたらサントリーバーみたいなもんです
よ、はいはい、そういう、うんうん、
でその満潮酒場に行ってて、
はい、
それでまあ今ももうよう流行ってますけど、昔もめちゃくちゃ流行ってて、
ね、
もっとお客さんの層が年齢層高かったからね。
ああ、今はそこ若いお客さん、
ね、若い人多いです、
ね、うんうん、
で働いてる人もまあまあ高齢のお姉さんとか、たくさんやはって、
はい、
うん、まあ20歳の頃はちょっと憧れましたね。
もうでも今でも裏寺歩いてもうそういう昔のことをいっぱい思い出します。
思い出す時もありますね。
あ、
それでそのまあ今ね、
はい、
裏寺もだいぶ変わって、
ええ、
まあおしゃれなお店もたくさんできて、
そうですね、
うん、ね、 せやし、あの全然雰囲気変わってきたんですけど、でこの間原稿を裏手のこと書いてたのは、はい、その昔のことを調べたらね、
うん、
もっとわかると思うんですけどね、
はいはい、
昭和何年頃にこういう店があってとかね、で図書館行ったらそういう文献もあるとは思うんですけど、うんはい、でそれそのネットで調べたりするより、
うん、
今もう裏寺で働いてはる人とか、飲みに行ってはる人の記憶をよりどころに、書いた方が楽しいんかなと思って、それで書いたんですよね。
だから、だからその僕読ましまってみずみずしい、ね、表現が、うん、新鮮やし、
あれね、そのまあほんまにね、ええ店ぎょうさんありましたわ。それで今からそうですね40年はならへんと思うけど、まあ新仁義なき戦いって映画があったんですよ。というか、
はい、
豊洲のね、はい、
うん、
と布袋とかも
出てたとこですね。あ、布袋出てましたね、布袋寅泰。
であれのねロケがね裏寺であったんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。ほんでそのねその
新仁義
なき戦いの、はい、なんかね名台詞がね、
ええ、
何やったかな、うんこみたいな世の中じゃんみたいなね、を豊川悦司が言うんですよ、
うん、はい、
それがねその映画のこうメインのイメージワードみたいな感じがしたんですけどね、
はい、
それを豊川悦司がそれを吐く、そのセリフを吐く時のバックは裏寺の小春っていうお好み屋の 前でしたね。
そうなんですね。へえ、
まあ、小春も亡くなってしまいましたね。まあ、裏寺はほんま面白いですよね。
オープニングではバッキー井上さんに裏寺の昔の情景、バッキーさんが10代の頃のお話していただいたんですけれども、今ではそこでバッキーさんご自身がお店をやってらっしゃるということで。
そうですね、百連という店差し持ってますけどね、
さっきねそのきっかけ聞いたそれもなんか変な話で、
ああ、
うん、
じゃあ立ち飲みのね居酒屋辰巳で、
はい、さっき言ってたオープニングで、はい、
30年ぐらい前、
はい、
まあ25年ぐらい前ですかね、はい、飲んでた時に隣で飲んだはずは紳士の方がいらっしゃって、
バッキーさんよりも年配で、
あ、そうですね、はい、二回りぐらい上だったと思いますけどね、あ、一回り、まあ20個ぐらい上やったと思います
、ね、はいはい、
その方とこう隣同士で飲んでて、
はい、
ま、ちょっと喋るようになって、でその方が結構あのフランスとかで、
はい、
こう講師講演したり大学でね講演したりとか、はい、日本でも本何冊も書いてあるですし、はい、そういう方やったんですけど知らんかったんですよね、はい、その時は、はい、偶然話しかけてくれはったんで、はい、でなんか喋ってって飲んでるうちに君はだいぶ変やなとかいう話になって、ほんまハマグリ顧問の変ですわ。お前君は裏寺の変やね。
変やな
言うて、変やな言うて、
はい、
でその会館の所有者だったんですね、その人がね、宿主さんだったんですね、はい、で一部屋空いててその時に、
はい、
で一部屋空いてるから君が借りなさいとか言われて、もう確定、僕そのつもり出てなかったんですけど、いいから君が借りなさい、
借りなさいと
言われて、
はい、
それで なんかもう無理くり、家賃はつけもんでええからみたいな感じでした。
あ、でも先に錦で
つけもんさん
高倉やってはって、
それでその方がね、まあその2階3階全部ね、はい、こうね、その頃はね、男性しか入れない、まあホモセクシャルな店とか、
あ、ええ、
こうひげ面でネグリジェ着てあるようなお店、
ね、はい、ああ、そういうお店があったんですね、
うん、そういう店ばっかりやったんですよ、
あこは。へえ。
それでその家主さんが、
はい、
そうなんだよ井上君、家賃の高いところではね文化生まれないんだよ言ってね、
素敵な言葉です
ね。じゃあかっこいいでしょ、
ね、かっこいい
家賃上がたくさんもらったら自分の懐が、
ね、大家さんやのにね、
うん、はあ、いやんでそんなんでしたね、ほんまに
そんなん言われたらカリナもうダメですよね。
いやもうねかっこよかったんですよ、言う、
ああ、
へえ、それでほんまにかっこよかったよね、
はい、
それでまあ3年ぐらい前に亡くなられたんですよね。
ああ、そうですか、うん、
それでいつもねトレンチコートとボルサリーのかぶたってね、かっこよかったんですよ、赤ワインか、日本酒飲んでね、
うん、
で亡くなられて、で奥さんからその人のトレンチコートね、もうね6着ぐらいね、
はい、
僕送ってってくれはったんですよ。
よう冬着てはるかっこいいの、
その方もですか。あ、そうですそうです。古いね、
はい、
古いアクアスキュータンとか、
うん、
バーバリーとかね、はい、古いやつはね、しっかりしてるんですよね、
はいはい、
で先生ね、まあ今息子さんとやり取りしてますけど、息子さんもねおもろい人で、やっぱりほんま面白いです。裏寺は、
裏寺は、
はい、
バッキーさんが今お店やってる百連のはもともと歯医者さんやったんですか。
そうですそうです。おばあさんがやってた歯医者で
それがまずおもろいね、 おばあさんがやってる歯医者
なかなか今の百連の壁やら天井やらもうベニヤ、うん、ベニヤの感じですけどね、はい、あのままですよ
あのままってイメージできひんけどいいですね、そんな歯医者さんね、おばあさんがやってる歯医者さんって。
そうですそうです。だからね、でもう最近はそのすぐ近所に昔からある富寿司っていうね、
ああ前ね連れていただいて、
安いお寿司屋さんがあって、はい、まあそこもよう行くんですけど、まあそこの板場屋さんも面白いしね、もうほんまに世知辛い世の中忘れますわ
世知辛い世の中をね、
はい、
まあ、世知辛いですもんね、
世知辛いです、
最近は。あ、
ほんまに、
ね、さっきもね言ってはりましたもんね、その世知辛い世の中やからこそスナックが大事やと。
そう
や
ね、
うん、ね、
どうですかスナック、
スナックやってらっしゃるママのピヨコさん、
どうですか
どうですか言われても困ると思うけど、
いや、スナック、
うん、
いや本当に楽しいというか、その集まる場所で、
はい、
まあ、私としたらやっぱりお酒を飲む場所っていうのは本当にお客さんがこう来てくれて、
はい、
常連さんになって、まあ、本当にお客さん同士も楽しんでくれる、
うん、
まあ、場所っていうのでやっててよかったなと思ってますね、うん。
でさっきのそのバッキーさんのお話じゃないですけど、あ、このビルのオーナーとこう、ね、横で偶然一緒になって話して、でもう自分で借りてみたいな本当にそういう全然知らん人と喋れるじゃないですか、
はい、
スナックは隣り合わせた、ね、偶然その瞬間隣り合わせた人と、なかなかそんなんてね、例えば電車乗ってて隣の人とは喋らないし、
そうね、
うん、なんか僕もこの今年で50なんですけど、その義務教育小学校中学校とか、 あのスナックでちゃんと振る舞えるように義務教育あるんちゃうかなって思うぐらいそういうねえそういう場で別にスナックに限らずですけど、うん、ああいう場でちゃんと人と初めて会った人とうん、なんかいい感じで喋れるっていうのはすごい大人のたしなみやと思うんですよ僕はスナックは。うん、うん、
いやあの働いてる方もね、
はい、
まあ、スナックって言ったらなんかこうイメージ私たちの世代だったらイメージ的にスナックで働いてるのみたいな時代やったから隠すような感じの時もあったんですけど、うんうん、でもやっぱりいろいろお客さんとお話してすごい勉強になることがいっぱいあるので、はい、逆にあの花嫁修行にスナックで働いてもいいんちゃうか
いやほんまに
本当にあの女の人の場合ね思ったりしますよ、
うん、いやそうですよね、うんうん、その嫁姑とかの問題もそのスナックでちゃんと何年間か
嫁姑と、ね、片付きますか
でもスナックでおじいちゃんおばあちゃんね、うん、お客さんに来られていろんなねいろいろな人とね、
うん、
あの話してあのやっぱ話し相手としてもそうあの教育されるから、
うん、
いいんちゃいます。
今あやってるドラマで銀河の一票っていうドラマがあって、
はい、
そのドラマはスナックのママが都知事選に立候補する話なんですよ、うん、で、すごいね、だからそのスナックで働いてらっしゃる女性で本当になんかね いらっしゃるじゃないかもう天性の、うん、なんていうのかこの人とのこう、うん、付き合いがもう秀逸というか、はい、もう天賦の才を持った人が主人公はそういう人なんですよ。そういう人があの大物政治家与党の幹事長の娘で黒木春さんいらっしゃるでしょ。あの人がそういう大物政治家の娘なんですけども親に感動されてちょっと親のスキャンダルというか政治的に抱えてる問題に気づいてそれを解明しようとしてそれに気づいた親からもその秘書してたんですけどやめろって言われてで退職金渡されてこれでお前も俺の前から去っていけと言われてその人が娘が自分のその人も政治家になりたかったんですけどもこう理想を実現するために偶然出会ったそのスナックのママとあの野呂さんですわ AKB の最近ドラマ出てるバラエティとかあの人が白羽の矢が立ってその都知事選に立候補するっていう話でだから荒唐無稽なようででもそのママが立候補するのが見てるうちにあのものすごい自然に見えてくるぐらいこういう人になってほしいなっていう人との関わり方を見てるとそういうドラマでこれからまたスナックがあれですよそのドラマで今脚光を浴びてるんで、
あ、
うん、
でも私もなんか自分がやってからかもしれないんですけど、はい、何人か知り合いがスナックやりたいからってこう相談受けて、はい、あの始めたりするんですよ、本当に、うん、なんかみんななんかこうしてみたいママに なってみたいっていうなんかがあるのかなって感じがしますね。
でも難しいですよね。そのいやしてみたいと思うのは分かるんですけど、うん、あの場にお客さんとして行ったら、うん、自分のお店があったらなとか僕も思いますもんね。なんか月1回ぐらいなんかそういう貸してほしいなっていう空いてる日に、う
ん、ねえ
マキさんどうしたんですか。
でもほらスナック、
うん、
そういうクラブとかあキャバクラよりもスナックの良さ分かってくれてるんやねバッキーは。
うーん、まあスナックってあの何がスナックで、
はい、
クラブとかラウンジとか、はい、キャバクラとか、うん、まあいろいろ業態あると思うんですよ、バーとかね、はい、ガールズバーとか、うん、で僕が思うスナックは、
はい、
こうなんかちょっと はっきりしてないとこ
がなんか
スナックの良さちゃうかなと思いますけどね、うん、
あ
その、まあ、特にまあちょっと語弊があるかもしれませんけどクラブとかね、
はい、
行くと、
はい、
お金をたくさん使う人とか、
うん、
まあお金を持ってる人とか、はい 声の大きい人とか、
ええ、
そういう人がやっぱりあのなんかまあ勝ち、
うんうんうん、
勝つような世界感があるような 気がするんですよね、ええ、なんとなく、
ええ、
もうスナックはね、うん、そうじゃないんですよね。
スナックそうじゃないですね。
そうじゃないですね、うん、なんかね、まあその持ってるもので判断されないですよね、
うんうんうん
うん、それよりもなんかこうその人からにじみ出る何かのをよりどころにして、はい、っていうのがまあスナックっぽい感じしますよね。
そっか、確かに。でもスナックはそのスナックでの振る舞いにその人のこう人格が出ちゃいますよね。私ね、その中学高校6年一貫制の学校行ってて、その時ほとんど喋ったことなかった石村君っていう人がいて、である時再会してたまに飲みに行くようになって、でピヨコさんのお店とかも行かしてもらってて、その時にそいつがね、中学高校の時のイメージではすごいおとなしかったんですよ。おとなしかった石村くんが松山千春の長い夜をこうね、マイクをこの顎につけてこう骨伝導でねこう歌った時に、もうこの30年の空白が埋まったというか、石村くんが歩んだ30年が見えたんですよね。あの総合力で負けてるなって僕思ったんですよ。この30年俺はズボラをかましてたなと、石村は頑張っててんやろなっていうね。だからそういうのが分かるのが、うん、だから総合的なこのあれが見えてきますよね。この人間のこの五角形のよく高校野球で戦力分布みたいな、ね、そういうクラブとかやったらこのね、何人かグループ同士でその席に座り、
はい、
ボックスに座り、そこのお客さん同士の交流もないから、うん、で、うん、
そうやね、ほんまに。
やっぱりスナックはそうですもん ね、
そうですね。
偶然隣り合わせた人とどう立ち回るかっていうのは現れてきますよね。
現れます、うん、性格も、
性格もね、
分かってくる。
で、あれ、そのクラブとかラウンジとスナックが大きく違うのはね、うん、やっぱりね、お客が混ざるんですよ。
混ざる、はい。
やっぱりクラブラウンジとかはこうセパレートされてます
よ。まあもちろんそうですよ ね、うん、
お客があんまり混ざる
混ざるないです。それは ね、
で
混ざらんようにできてます
からね。スナックはね、うん、下手なおっさんの歌も聞かなあかんわけですよ。
そうなんですよ。
でうっとしい話 してくるおっさん横にいたらね、もうほんまにもう早く帰るとシャワー
の隅田隆平の浜栗御門の編令和8年5月20日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。